22ページから24ページ。写経だより夢。写経だより夢。ナンバー307。発行編集、岡谷市社会福祉協議会。郵便番号394-0081。岡谷市尾崎権現町 4-11-50。電話242121。ファックス243555。ホームページアドレス www.okaya-shakyo.or.jp。 メールアドレス info@okaya-shakyo.or.jp。 基本理念、みんなが結びつき、支え合いが重なる共生の街を目指して。主な内容、コンテンツ。特集、就活、就活セミナー、参加募集。22ページ、23ページ。尊い善意をありがとうございます。地域や学校で広がる福祉教育。ボッチャ体験ブースとボッチャ体験会のご案内。24ページ。特集、就活、老い支度。大切な財産を生かす方法や守る方法を元気な今のうちから考えませんか？人生100年時代、これからを生き生きと過ごすために何をするかを考える。考えや思いを家族や周囲の人にどれだけ伝えられるかが大事です。年末年始に親族、友人などと集まる機会に就活について少し考えたり話してみてはいかがでしょうか。就活は自分の意思で取り組むもので、考えたくないも大事な意思です。市、社協が主催している就活講座は令和5年度から始まり、毎回多くの方が参加くださっています。これからの新しい生前相続対策の一つ、よりよく安心して生きるために。家族信託って何？家族信託制度は、親や家族が将来の不安を軽減するために選ばれる財産管理、承継の方法の一つとして注目されています。家族信託は、契約によって指定された受託者、家族が財産を管理し、受益者、本人がその利益を受け取る仕組みです。家族間で自由に財産を管理できることが特徴であり、法定相続人間の争いを未然に防ぐ効果もあるため、老後の資産管理や承継について安心感を得ることができます。家族信託の仕組み。父の財産を長女が管理することで認知症になった場合でも運用や売却ができます。財産を売却した場合、利益は長女の元ではなく父の元へ行きます。長女は財産をもらったのではなく託されたため自分の手元にもらえるわけではありません。例として図で示されています。家族信託の仕組み、例、信託の登場人物として、委託者、受託者、受益者がいます。委託者、父、財産を預ける人と、受託者、長女、財産を預かり管理する人は、お互いに信託契約で結ばれています。管理、処分権限は父から長女に託されます。長女は、受益権、財産給付、預けた財産から利益を受け取る人を受益者、父に渡されます。これを信託財産と呼ぶ。家族信託で大切にしたいこと。家族信託では家族会議の開催が不可欠です。親自身の希望を明確に伝えるとともに、家族全体での信託の目的を共有することが重要です。これにより誤解を未然に防ぎ、将来的なトラブルを回避することができます。 家族会議をしないと困ることは、質問、親が認知症になり、預金が下ろせなくなったら誰が負担するのか、親の介護や相続の際に兄弟間で争いが起きてしまうかも、親が老後をどう過ごしたいのかわからない、相続税対策ができない。回答、親が元気なうちに自身の口で伝えておくためにも家族会議が大切です。家族信託を利用した場合のメリット、デメリット。メリット 1. 認知症になっても亡くなっても財産が凍結されないので家族は安心。 2. 財産の管理を早めに子供世代に引き継ぎ安心した生活ができる。 3. 先祖代々の財産や事業の承継先を長期的な考えで設定することもできる。 4. 遺言書の代わりとしての活用もできる。家族信託は生前に契約を結び、直ちにその効力を発揮させることが可能です。認知症などになる前から財産管理等の準備を進めることができ、財産凍結のリスクを避け、本人や家族の安心した生活の継続と長期的な考えで、財産や事業等の承継先なども柔軟に設定することもできます。デメリット。1. 家族信託に精通した専門家が少ない。2. 初期コストがかかる。総財産の 1-2% ぐらい。3. 全てを任せて大丈夫なのか、深い話し合いが必要。家族信託は比較的新しい制度であり、熟知した専門家が少ないのが現状です。法律や判例が未確定な部分が多く、専門家の解釈によって手続きが変わる可能性もあるため、信頼できる専門家を選ぶことが重要です。第3回就活セミナー、遺言書の書き方を知ろう。遺言は最強の生前対策。安心して暮らせるための遺言。遺言で主にできること、相続トラブルの回避と手続きの軽減。遺言書で遺産の分け方を決めておけば、相続人同士が争う余地がなくなり、円滑に相続手続きを進められます。渡した遺書に財産をあげることができる。例えば、義理の息子や孫、お世話になった親族、友人など法定相続人以外の人も財産受取人に指定できます。場所、スワコハイツコンペンションホール。日時、12月14日土曜日、13時30分から15時30分。4月20日セミナーと同様の内容になります。受講者には長野県司法書士会長野地方法務局編集発行エンディングノートをプレゼント。料金無料、定員40名、予約制、講師、行政書士、宮沢雄一氏。申し込み、電話または QR コードにてお申し込みください。青年貢献センター申し込み用 QR コードがあります。問い合わせ、岡谷市社会福祉協議会、電話242121。尊い善意をありがとうございます。令和6年3月から令和6年10月まで、継承略、福祉基金へ、ユニー株式会社、小さな善意で大きな愛の輪運動、アピタ岡谷店、岡谷市ダンス協会、美容室湖畔、東堀西王会、千田実、山崎和弘、小口栄一、西野よし子、岡一軒、ボランティアセンターへ、食品、JA 信州諏訪女性部、おさち支部、林義政、他18軒、お米5軒、ストーブ1軒、非常食1軒、タオル1軒、おむつ中山富士へ、他2軒、石鹸2軒、マスク2件、生活用品 柳平春光、他一件。系統、宮沢清子、テレホンカード一件。使用済み切手、諏訪信用金庫、下浜地区社協、真下地区社協、公益社団法人、岡谷下沢広域シルバー人材センター、株式会社豊島屋、岡谷市権現町郵便局、株式会社ダイヤ正規製作所、労働組合、他8件。両手でハートマークを持ったグッドユルと書かれたイラストがあります。これは、障害者やホームレスなど、働き口を求める上で、社会的に不利な立場に置かれている人たちのために、職業訓練を提供したり、雇用サービスなどを行うことを目的としている非営利団体のことです。地域や学校で広がる福祉教育。岡谷市社会福祉協議会は、市内の児童、生徒の皆さんが、福祉への関心を高め、思いやりの心を育む一助となるように、福祉学習会や体験学習の企画、実施、助成事業等を行い、学校における福祉教育の推進をしています。令和6年度に実施した福祉教育、岡谷東部中学校高齢者とは、岡谷北部中学校アイマスク体験、ボッチャ体験、手話体験、展示体験など、岡谷南部中学校、岡谷市立港小学校、福祉について、障害についてなど、岡谷東高等学校、手話学習、岡谷東部中学校、アイマスク体験の写真が載っております。学校だけでなく、地域に出向いての福祉教育の企画や福祉用具の貸し出しにも対応しております。ぜひ、岡谷市社協までお声掛けください。ボッチャ体験ブースとボッチャ体験会のご案内。ボッチャはパラリンピックでも行われており、世界中で多くの選手が競技しています。競技は非常に戦略的で、技術や精密さが求められます。ボッチャ体験ブースのご案内。ツワカハイツロビーにボッチャ体験ブースを設置します。来館者でボッチャをお楽しみください。期間、12月16日月曜日から12月27日金曜日。場所、ツワカハイツロビー。ボッチャ体験会のご案内。ボッチャのルール説明などを行います。また、チームを作り、対戦も楽しみましょう。日時、12月20日金曜日、15時30分から、場所、諏訪湖ハイツロビー。申し込み不要、直接お集まりください。ボッチャ体験ブースの様子の写真が2枚載っております。ボッチャの貸し出しを行っております。地域のイベントや各団体でご利用ください。詳細は、岡谷市社協、電話242121まで。社協の情報は、ホームページでもご覧いただけます。www.okya-shakyo.or.jp 社協だより夢は、共同募金の配分金で印刷されています。